天才キッズラボ水本舞です。この音声を聞いていただきましてありがとうございます。さあ、今回のプレゼントはお子さんへの共感の仕方についてのポイントを解説したミニ音声講座になっています。音声講座の最後に大事なご案内がありますので、ぜひ最後まで聞いていただけますととっても嬉しいです。さて、今回のテーマ、共感。子供に共感してあげようね、共感、子育てでとっても大事ですよと聞いたことありませんか？で、これ自分自身もそうですよね。何か自分が言ったことに対して、あ、そうそう、私もとか、え、それすごくない？なんていう風にね、言ってもらえたりすると、あ、すごい嬉しいなっていう気持ちにね、なる方もいるんじゃないかなと思います。私もね、すごい嬉しいです、やっぱ共感してもらえると。で、じゃあ共感ってどうやってやったらいいんだろう。なんとなく私たちやってると思うんですが、例えば教えてもらってこういう風にやるといいよなんていう風にね、共感を実際やったことってないんじゃないかなと思うんですよね。で、実は多くの方が知っている共感、これはお子さんとのコミュニケーションの中でちょっとだけ注意をしてほしいタイミングがあるんです。で、そのタイミング、いつかというと、お子さんが悩んでる時なんですね。で、自分では共感をしているつもりでも、つい自分の意見を言ってしまってたり、あるいは自分の価値観でジャッジしてしまってたり、そんなことがあります。で、そうするとお子さんは、いや、そうじゃないんだけどなとか、あるいは、いや、お母さんに言っても分かってもらえないななんて悩みを言えなくなってしまったりするんですね。なので、お子さんの悩みに限らず、お話をしっかりと聞いてあげたいときは、お子さんが話しやすい共感にちょっとだけアレンジをしてあげる必要があるんです。ということで、今日は子供がどんどん話してくれる、信頼される親の共感、3つのポイントについてお話ししていきます。で、これができると悩み事しっかりと聞いてあげられるようになるだけじゃなく、もうお子さんがね、いつも以上にもうキラキラしながらお話ししてくれるようになりますので、ぜひ実践してみてくださいね。さあ、まず共感、共感って私言ってますけれども、共感ってこれ一言で言うとどんなことなんでしょうか。辞書をね、ちょっと調べてみました。辞書での共感は、他人の意見や感情などにその通りとね、感じること、まあ、これ同感とも言いますよね。まあ、例えばこんな会話イメージしやすいんじゃないでしょうか。ね、お母さん、私ちょっとだるいかも。あ、わかる。ママもさ、この季節だるくなるんだよね。じゃあこんな会話もどうでしょう。なんでクラスの男子って私のことからかってくるんだろう。いやー、もうわかるわ。ほんとさ、小学生の男子って子供だよね。ママの時もそうだったもん。え、もしかしてさ、あなたのこと好きなんじゃない？だって好きな子ほどいじめちゃうって言うでしょ。さあ、どうでしょうか。まあ、会話の例をね、今2つ挙げさせてもらいました。で、むしろ今の会話なんか盛り上がってそうですし、お子さんの話ちゃんと聞いてるように思いますよね。じゃあ、もしですよ、お子さんがちょっとだるいかもって言った理由が、季節のせいじゃなくて気持ちによるものだったらどうでしょうか。お子さんがなんで男子ってってつぶやいたのは、もう本当に辛くてしんどくて悲しくて誰かに分かってほしかったからだとしたらどうでしょうか。お子さんはちゃんと話を聞いてもらえたなと感じるでしょうか。こんな風に私たちはつい相手が言ったことに、あ、そうそう、わかるって共感しながらも、自分の意見や自分の価値観でお返事をしてしまうことがあるんですね。この時期、この季節、だるくなるものだよね。小学生の男子、好きな子いじめちゃうんだよね。これってね、まあ親の意見でもあり価値観だったりします。合ってる間違ってるじゃないですよ。で、ここで普段からお子さんがね、いや、お母さんそうじゃないの、本当に嫌で悩んでるのってお子さんが言える、この関係性とかね、あるいはお子さんの個性で言える子だったらいいと思います。でも、もしそうじゃなかったら、お子さんが何に悩んでいて、私たち親に何を求めて言葉を発してくれたか、これがわからないままになっちゃうんですよね。 これって私たち親にとってもきっと嬉しいことではないと思うんです。だからこそ子供が話しやすい共感、これはね、ちょっとした工夫が必要なので、ぜひ今回の音声講座でしっかりと学んでください。じゃあ早速ですが、ポイントを3つ伝えていきますね。大丈夫ですか？まず1つ目、話しやすい共感は山彦である。山彦です。あの、山に向かっておーいって言ったらおーいって返ってくるあれですね。まずこれが1つ目。1個ずつ解説していきますので安心してください。2つ目、話しやすい共感は沈黙をうまく使う。沈黙をうまく使う。そして3つ目、話しやすい共感は疑問形である。疑問形、最後にハテナがつく感じですね。もう一度整理します。話しやすい共感は山彦である。沈黙をうまく使う。疑問形である、です。で、じゃあまず1つ目の山彦なんですが、例えばクラスの男子がからかってくる、この言葉を言ってくれた時点では、お子さんの本当の気持ちや悩んでるのだとしたその悩みっていうのがまだ分かってない状態ですよね。で、ここで、ああもう小学生の男子ってそういうものなのよね、まあ、だからね、気にしないでいいって言ってあげよう、なんていうふうにお母さん自身の価値観や経験から決めつけてしまったりすると、お子さんが本当の気持ちを話しづらくなる可能性があるよ。それは先ほどお話しさせていただきました。なので最初は自分の価値観や意見で、いやもうこれってこうよねって決めつけないっていうのがすごく大事なポイントなんです。じゃあどうやって決めつけないっていうことをやっていけばいいか、それが山彦なんですね。どういうことかっていうと、お子さんがクラスの男子がからかってくるんだよね、なんでだからかってくるんだろうって、この言った言葉、これは事実ですよね。だってそういうふうに言ったんですから。なので山彦って言った言葉そのまま返すじゃないですか。ヤッホーって言ったらこんにちはなんてちょっとアレンジして返ってくるなんて面白いことはないですよね。なのでそれと同じで、お子さんが言った事実を山彦のように繰り返してみてください。例えばさっきの例だったらこんな感じです。なんでクラスの男子って私のことからかってくるんだろう。そうなの？男子がからかってくるの？こんな感じです。はい、これ山彦ですよね。言ったことそのまま返しただけです。で、じゃあこれ大事なのがね、実は次なんですよ。沈黙をうまく使う。ここすごいポイントです。そうなの？男子がからかってくるの？って山彦で返した後にね、つい、でもさ、それってあなたのこと好きなんじゃないの？それってさ、言われるあなたにも原因があるんじゃないの？まあ、こんなね、こんなこと言うお母さんいないとは思うんですけれども、まあ、こうやってでもさとかそれってさみたいに自分の意見、私たちどうしても伝えたくなっちゃうんですよね。なんでかっていうと、沈黙が苦手なので、沈黙を埋めたいっていう気持ちがね、働いたりするからです。でもここであえて沈黙することで、お子さんの次の言葉を待つことができるわけですよね。この次の言葉で実はお子さんの本当の気持ちっていうのが隠れてたりします。なのでもしいつもね、言葉がついやつぎばやに、私マシンガンですっていう風になってしまう方がいらっしゃったら、ポイント3秒数える、これをね、合言葉にしてみてください。3秒数えるですよ。例えばさっきの例で言うと、なんでクラスの男子って私のことからかってくるんだろう。あ、そうなの？男子がからかってくるの？1、2、3。こんな感じです。ぜひね、3秒数える合言葉にしてみてください。じゃあ、そこで3秒待ってる間にね、お子さんから、いやもう、だってさ、本当にムカつくんだよ。だって私にしか言ってこないんだもん。みたいに、お子さんから答えが返ってきたら、もうこれはラッキーですよね。もうたくさん話を聞いてあげてください。で、そこでね、多分困っちゃうパターンが、沈黙、山彦もした、沈黙もした、なんだけれど、お子さんが何にも言ってくれない場合、これ困っちゃいますよね。で、ここでね、これもやっぱり決めつけとか断定をね、なるべく避けていただきたいんですけど、あ、何もね、言わないってことは、めちゃくちゃ悩んでるんだな。あ、分かった。もうきっと悲しいに違いないんだ。っていうふうに決めつけるには、まだパズルのピースが足りないわけです。ここでちょっと断定するのは早いですよね。で、じゃあ本当に悩んでるんだって断定しちゃうと、お母さんから先生に言おうかとか、そんなことする人ってひどいね、意地悪だね、こんな風にね、自分の価値観で話したくなっちゃうんですよね。そうするとお子さんからは、余計なことしないで って言われちゃったりとか、あの子のこと何も分かってないのにお母さんひどいみたいな、みたいな、お母さんにとってもね、ちょっとびっくりしてしまうお子さんの返事が返ってきてしまうことだってあるかもしれません。まあ、それはなんでかっていうと、ちゃんとねお子さんが本当に伝えたいことを汲み取っていないからこそずれる、まあコミュニケーションの、まあ、ずれですよね。まあ、ずれるコミュニケーションのずれって、ごめんなさい、ちょっと意味わかんないですけど、コミュニケーションがずれちゃうから、だから予想外の答えが返ってきてしまったりするわけですよ。まあ、なのでだからもうこういう気持ちなのかなってお子さんが感じてるであろう気持ちを想像して確認する、ここをねまずやっていただきたいんです。そこが疑問形なんですよね。からかわれて悲しかったのかな、からかわれて悔しかったのかな、まあ、こんな風にお子さんに、今この子って悲しいのかな、悔しいのかな、これお子さんにしか分かりません。なので聞いてみる、疑問形で伝えてみるということをねやっていただけるといいのかなって思います。なので、まあ、疑問形で伝えた後もね、必ず沈黙守ってください、ね、悲しかったのかな、じゃあお母さん言ってあげようか、これじゃお子さんがね自分の気持ちを伝える時間がなくなってしまいますから、悲しかったのかな、 1,2,3 でしっかりとお子さんが返す時間をねあげてほしいんです。で今ね、じゃあこの3つのポイントお話しさせていただきました。でじゃあこれ毎日やんなきゃいけないのか、決してそんなわけじゃないです。楽しい会話や何気ない会話も、これはねただそうだよね、わかるみたいにね盛り上がっていいと思うんですよ。お母さん BTS ってなんであんなかっこいいんだろう、ああもうわかる、お母さんは誰々推しでねみたいな、あそういうのはね盛り上がるからいいですよね。ただやっぱり私たちお母さん日々、お子さんのことよく見てますから、日常の中であれなんかちょっと様子がおかしいなっていうタイミングってなんとなくね感じることができるんじゃないかなと思います。で、あなたが今ここは話聞いてあげた方が良さそうだなって思ったタイミングはね、きっとずれてないです。大丈夫、もうそれだけねお子さんと一緒にいるので自信を持ってください。今この時はっていう時はぜひね、今お話ししたこの3つのポイント、これをね思い出していただければと思います。でということで、もう一回ちょっとね整理をさせていただくと、話しやすい共感は山彦である、話しやすい共感は沈黙をうまく使う、話しやすい共感は疑問形である、ここをねぜひ覚えておいていただければと思います。でこういうお子さんの本音を聞き出すお話の聞き方や、お子さんが話を聞いた後にじゃあお母さんがこうしなさいというのではなくて、自分で解決策を考えられるように導いていく、この方法っていうのを天才性を伸ばす子育て実践講座でしっかりとね学んでいただいています。で受講生さんの中にはこれ本当にすごいなと思うんですが、お子さんが悩んだ時の話の聞き方、このレシピをしっかりとご自分のものにしてくださって、例えば兄弟喧嘩の時とか、お子さんの学校での悩み事、お家での、まあ、生活習慣の悩み事、これそれぞれ表面上は違うお悩みですよね。なんですけど、このレシピをしっかりと使っていただいて、もうあらゆる子育てのお悩みに応用してお子さんに寄り添う解決策導けるようになったっていう方もいらっしゃるんです。私はねこれが本当に子育てに自信を持つっていうことだと思うんですよね。で子育てに自信を持つってどういうことかっていうと、お子さんのことを私完璧に理解してますっていう自信ではなくて、子育てをしている自分自身に自信を持てるようになるっていうことなんじゃないかなって思うんですよね。自分だったらもちろん迷うこともあるし、うまくいかないことだってあると思うんだけれど、きっとねなんとかできるだろう、そしてお子さんもうまくいかないこともあると思うんだけれど、きっとこの子だったらなんとかできるだろう、ね、こうやって自分たちを信じていく、これがね私はやっぱりすごく大事なね自信なんじゃないかなっていうふうに思っています。なのでね、子育て自信をつけたいな、まあ、自分自身に自信をつけたい、そしてお子さんのこと今よりももっと信じてあげられるようになりたいという方は、ぜひ天才性を伸ばす子育て実践講座、またね募集のタイミング等は公式 LINE やメルマガでお伝えしていきますので、楽しみにしていただければなと思います。ということで、子供がどんどん話してくれる信頼される親の共感3つのポイント音声講座でした。お聞きいただきまして本当にありがとうございました。いつもあなたのことを応援しています。水本舞でした。それではありがとうございます。